ラブヘイのラブ&パッション。パッション。パッション。今年がね、
はい、
横浜港が、
はい、
開港して150周年でね。
そうですよ。
これは別にいきなり横浜のことをね、別に話して別にどうって皆さんには関係ないかもわからないですけども、
はい、
横浜はね、
はい、
賑やかな強いのね。
そうですよ、盛り上がってますよ。
まあ日本全国の方々にね、横浜来たらぜひね、
うん、
横浜に寄っていただきたいなと思いますがね。
そうですね。
いろんなイベントも各地で行われますね。
あります、あります。はい、
横浜港が開港して150周年。あの源氏物語って知ってる？
はい、
非常に難しい字とか、
はいはい、
衣装とかその時のなんかがたくさんこう描かれてる。あれがねできたのがちょうど1000年なのね。
そうなんですか。
そうそうそう、1000年。まあそんなわけで文化とかね、
はい、
なんかがこれから、皆さんの中ではね、ラジオ聞いてる方もこれから文化とかね、文明とか、
はい、
歴史とか、
はい、
我々も勉強しながら皆さんと一緒に歩んでいければなと思いますね。
は
い、
苦手です。
苦手な方なの、イリアちゃんは。
はい、
まあそんなわけでラブヘイでございます。
はい、吉岡イリアです。
この間ね、
はい、
ある新聞社がね、
はい、
その調査したのね、
はいはいはい、
で最近マナーやルールの低下は、どう考えますかって、 90% の人が低下してるって答えたのね。
はい、
でそれはどんな時感じるかってね、例えば今新幹線とか、
はい、
イリエタの新幹線乗るでしょ、
はいはい、
新幹線乗ると今こうやってリクライニングシートになってるんじゃない？
ありますね。
あと夜行バスとか、
はい、
なんかあると、
うんうん、
になってるでしょ。
そうですね。
ところがね、あれ降りる時に元に戻して降りる人ってのはね、
はい、
ほとんどいないんだよ。
あ、そのまま降りちゃうんですか。
そのね、はい、後ろでこうやって倒された人は、
はい、
結構ちょっと迷惑するじゃない。
はい、うん、ですね、
うん、だからそのぐらいね、
はい、
なんかマナーとかルールがね低下してるっていうのね、この間新聞で書いてあったから。それとあとね、バーベキューとかね、
はい、
これからそういうのあるじゃない。
そうですね、夏 ね、
夏ね、
これから海辺で
やっぱりね、ゴミをね、
うん、
持ち帰らない人が圧倒的に多いんだって。
じゃあもう海に捨てて帰っちゃうってことですか。
捨てて帰っちゃう。海っていうよりその、
はい、
なんかここはゴミ置き場じゃないって紙に書いてあるじゃん。ここでゴミは捨てない
で、
は
い、捨てないでください、
はい、って書いてあるでしょ、
うん、
そこにまでゴミを捨てて帰る。そしたら残された地元の方とかね、
はい、
みんなが大変になっちゃう
わけじゃん。そうですよ。
でそういう意味ではそういう最低限のルール、
はい、
守らなきゃいけないと思うのね、
はい、
僕この間ね電車乗ってて初めて、ね、注意されたのね、うん、そのメール来てたので、
はい、
でそこはね、なんとか席行ったんじゃん、
優先席ですね、うんうん、はい、
そこでメールを打ってたのね、
はい、
そしたらあるおばあちゃんに本当に怒られたの、
うんうん、
ここではそれは使っていけないんだよって、
はい、
言われて、うん、パッと見たらそういう優先シートだった
の
ね、
はい、
うん、ああいけないと思って、
はい、
でそのおばあちゃんは立って僕に行ったわけよ、
はい、
でもちろん席は変わってあげたし申し訳ございませんって謝ったんだけど、
はい、
だからその辺のちっちゃなルール、
はい、
今ね僕をはじめ守れない人がたくさん増えてるから。
あ、うん、ね、そうかもしれないですね。
まずは自分から正していこうって最近思うようになってるのね、
はい、
イリアどう？そういうのなんか自分で気がついたことある？
なんですかね、街角にゴミ箱が減りましたよね、
うん、
街角の
ね、
うん、なんだろう、みんなポイポイポイポイ捨てちゃうから、
うん、
あるとみんな捨てちゃうじゃないですか、
うんうん、
だからなければ持ち帰るっていうところで、うんうん、ゴミ箱も減ってるみたいですね。
減ってる。あれ多分ね、サリン事件から減ったんだと思うんだけどね、
うん、
だからほらゴミ箱その辺に置いておくと、
はい、
何を捨てられるかわからないっていうんで減ったのもあると思うのね、
はい、
だけどそのマナーのね、うん、やっぱり低下っていうのもあると思うのね。
そうですね、う
ん、で我々はこうやって公共の電波を使って、
はい、
いろんな方に、
はい、
その話をしている以上は、
はい、
まず自らが守ろう。
そうです ね、
ね、で今、はい、タバコを吸っては僕はタバコをやめて6年ぐらい経つんだけども、
はい、
タバコを吸ってて吸うと今罰金のところが多いじゃない。
多いですね、禁止区域多いです ね、
ね、例えば、はい、関東の場合はもう東京ね、
まず、で駅のホームとかも全部ダメですし、もう
全然ダメでしょ、
うんうん、
でこの間ねやっぱりこうやってタバコを吸うと注意されるじゃない、
はい、
文句言ってる人がいるんだよ。 ね、俺は怒るんじゃないよ、お前タバコを販売してるその販売元へ怒れって言ってるわけ、ね、まあそれも一理あるけど、やっぱりルールはルールだから、
そうですね、
みんなで守ってやっぱりね、そんな世の中にしなきゃいけないね、これからね、
小さい頃からことからコツコツと、
コツコツ、俺とイリアの間ではそういう風にしよう、
しましょう、
ね、はい、無駄に手を握らないとかね、
そうそうそうそう、
ね、そんな風にいきたいと思います、
は
い、
大事です。
そういえばね、今回ね、はいはい、あのリカちゃんがね、
あら、
またちょっとあのね、はい、お仕事が入ったんで、
あー
今日
いいですね、
お休みなのね、
あ寂しい、だからか
寂しいんだよ、ね、
スタジオが静かなのは、
静かなんだ、あーリカちゃんもいいけど本番は静かなんだけど、はい、本番の前はすっげーうるさくてああいう方いるんですね、あの落語家でも、楽屋は面白いの、
はい、
楽屋は面白いけど高山に上がると全然飛ばなくなってってやついるんですけども、まあ、リカちゃんが寂しいよね、
はい、寂しいです ね、
あのなんかのリカの頑張ろうニパーンって声が、ね、聞かない、うん、まあ、今日はその分僕とイリアちゃんでね、
はい、
なんとか頑張っていこうじゃありませんか、
はい、
それからこの放送はこういったあ方々に聞いていただいております、
はい、多摩レイクサイド FM さん、ラジオフラノさん、 FM 小樽さん、 FM ジースカイさんの4局の皆様にお送りしてます。
ああ今週もどうぞよろしくお付き合いいただきたいと思います、
はい、
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる、歴史を刻み続けてきた開港の町横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる、ニューウェーブ .jp、記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
あのイリアね、
はい、
あの樋口一葉さんってイリア知ってる？
知ってますよ、五千円札の、
おお、そこまで誰でも分かんだよね、
はい、
五千円札までは誰
でも、でもそれ以上聞かないでください
それじゃ分かんないよ ね、 あのね、うん、今週の偉人さんは、
はい、
その五千円札にね、
はい、
樋口一葉さんって、まあ、これ ものすごい方ですよ、
はい、
ね、この樋口一葉さんのお芝居をね一人でやってる方がいてるんですよ、
はい、一人芝居、
一人芝居、
はい、
一人芝居ってねこれが大変なんだよ、
大変だと思いますよ、
まだ落語はね、
はい、
その何人もこう一人で演じるんだけど、
はい、
一人芝居って落語ってまたかなり違うと思うのね、
あでもあ違うのか、
イリアはだって芝居やるって何人もでやるじゃん、
そうです、もちろん相手がいて、
相手がいて、はい、そういうのやるでしょ、
はい、
で今週のその偉人さん、まあ、ゲストは誰もいない、
はい、
ただ一人バイオリンね、うん、音楽、音は必要だからバイオリンを弾くだけ、はい、あとは全部すべて一人でやるというね、女優さんでございます、
はい、
奥山雅子さんでございます、よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。
この樋口一葉さんのこれもかなり何回もおやりになってるんですか？
そうですね、今年で12年です。
12年、
でね、あの最初始めるきっかけは、今でこそ五千円札になったんですけども、12年前ですね、その時にもうあの教科書から樋口一葉の文体はね、はい、ちょっと難しいから、うん、それにもう、まあ、用がないって変ですけど、
はい、
あの教科書からその樋口一葉を削除しようという、
はい、
そういうことを聞いたもんですから、
うん、
でもなくなっちゃうのはね、やっぱりあのものっていうのは伝えていかないと、
うん、
ね、それでまた伝えてくれる人がいないと忘れちゃうので、
はい、
あの存在も忘れられちゃうじゃないですか、
はい、
それでじゃあ私が一人芝居でやってみようかなって、
あそれがきっかけで、
そうなんです、それでね、なんで一人芝居かっていうと、樋口一葉って難しいんですよ、言葉が、
難しいですよ。僕もね、僕はその樋口一葉の、あまり、ね、詳しくないですけど、まあ、みんな聞くと難しいんですよね。
そうですね。ね、まあ、昔はね、そういう言葉を使ってたんですけども、今はどんどん言葉が時代とともに変わっていくので、
はい、
あの時代の明治、彼女は明治5年生まれなんですね。
はい、
で、明治5年に生まれて、24歳で、はい、亡くなっちゃったの。
そうなんですよね。
早いですね。
最後のあれが我からっていう作品が一番最後。
そうですね。
あ、それを今回おやりになるってことですよね。
はい、一番最初に書いたものは、ね、闇桜っていう作品で。
知ってるかいりゃ、はい、闇桜。
え、何、もう一回言ってください。
いや、闇桜って知らないだろうね。
はい。
俺も知らないんです。知らないけど。
そのね、闇桜っていうのは、ね、少女が初恋のお話なの。
あら、いいじゃない。それどんな話ですか。
隣同士に住んでいる仲のいい二人がいて、
う
ん、それで向こうはお兄ちゃんね、ちょっと、
はい、
で好きだなって、
うん、
でもそれは兄弟のように好きだ。で二人で梅を見に行くんです。うん、昔は梅見が花見だったの。
はい、
今は桜の花見だけど、
昔は。ああ、そう、昔は梅の花を見に行ってたんですか。
そうです、
ああ、それ初めて聞きましたね。
うん、それで梅見に行こうと言って行って、二人で、まあ、兄弟みたいに仲良くしてるから。
はい、
お友達が、女学校のお友達が、あらって、って言って後ろで、その二人を見てね、
はい、
あらって言って行っちゃったの。そしたら、すごくドキドキするじゃない。
はい、
でその日から恋に落ちちゃったの。
あら、隣のお兄ちゃん、なんかもう俺とイリアのこと言われてるみたいだと思う。知らないよ。
大丈夫、それないから。
だって隣のなんかお兄ちゃんみたいな、後ろから誰かがついてきて、あらなんて言われるかもわかんないけど。まあでも、その樋口一葉のね、やっぱり本当のまあ良さっていうのは、そのまあ作品にもあると思うんですけど、やっぱり作品だけではこんなに十何年も多分できないと思うんで、なんかその人間的な魅力とかなんかあったわけでしょ、当然。そういうのはあまり感じないんですか。
彼女自身のですか。
ええ、
彼女自身は、の生き方っていうのはいろいろだから、うん、なんとも言えない。樋口一葉研究をしてらっしゃる方は、たくさんいますから、
はい、
私は彼女が書いた文章、
はい、
文学を、
うん、
立体的にして、
はい、
今の若い人たちに伝えたいっていうのの思い で芝居にするのが一番いい。
一人芝居ってどうやってやるんですか。でも、
はい、なぜあえてその一人芝居っていうのはなぜか理由があったりするんですか。
やっぱり樋口一葉という人がなんだろうな、一人っていうイメージなのね。なんて言っていいか分かんないけど、
いつもなんか樋口一葉ってのは孤独な人間とかそういうあれ
で、ね、
お一人芝居の方が、
なんか夢の中の夢子さんっていう気がするんです。皆さんね、貧しいことばっかり、五千冊になった時に突然こう、はい、貧しい人だった、貧しい人だった、
う
ん、って言うんですけど、
ね、
本当はそんな貧しくなくて、お金はないですよ、
うん、
お金はないんだけれども、うん、心の豊かさっていうのはそれは変えがたいと思いますね。
これは作品に興味があって、その樋口一葉自身 その人生とか生き方についてはあまり、奥山さん自体はあまりそんな興味がないっていうかな、
興味っていうかね、
それはあまり、そう、
先生、ね、なんかね、変なんだけど、兄弟みたいな気がするんです。
兄弟
怒られちゃうかもしれない。
でもなんか乗り移ったような感じ。
そんな
こと、いや、でも一人芝居なんて本当大変だと思うよ、
うん、
これ一人で喋って、うん、でなんか相手の人はどうするんですか。
相手は ね、お客さんには見えるんです。
それが一人芝居ですよね、
う
ん、多分
ね、舞台の上に私しかいないのね、
うん、
で例えば語ってるだけだったら一人だけど、
はい、
あら、どうしたのさんちゃんって、
うん、
こっちの横を見てさんちゃんが出てくるじゃない、うん、そうするとさんちゃんと話をする、うん、
あ、それは落語とよく似てますね。
そうですよね、
今なんかさんちゃんよ本当にいそうでしたもん。
いるもんね、うん、おい、はっちゃんかってあれだもんね。あれと同じ、やっぱり。
それでそのさんちゃんの、
うん、
一人芝居だから私を見てじゃなくて、このさんちゃんを見てっていう、そういう感じなの。
あ、でここにさんちゃんで、さんちゃんって言った時に お客さんの目がそのさんちゃんのところへ行くように仕向けなきゃなんないわけですね、
はい、
うん、でさんちゃんのところに行って、さんちゃんが何かを話しかけてる場合はそれをやっぱり受け取るようにお客さんのあれを、
はい、
持ってこなきゃいけないってことですよね。
そうそうそう、
あ、それも難しいな。大体何人ぐらい登場人物はいるんですか。
今回7月公演をいたしますのは我からという作品で、
はい、
母親と娘の二役をやります。
二人だけ。
いや、私が演じるのは二役なんですけど、
はい、
母親の夫、
はい、
母親のお母さん、
はい、
で母親の美代という役の時は夫と お母様と話をする。で娘の時は夫とあと書生と女中なんかと話をするんですね。
じゃあやっぱり 7、8人に登場するわけですね、うん、落語の場合はね大体 4、5 人なんだよね、はい、でやっぱりね一人芝居のは難しい。だってあの、うん、絶対的にあのお芝居として見るから、はい、落語の場合ほら落語として見るじゃん、うん、だその辺はすごく難しいと思うんだけども、うん、これ内容は、まああのね、ご存知の方がおいでになると我からってこれ内容はどういう内容ただ本当にあの母と娘の
そうですね、うん、母親が相思相愛で結婚するの早くね、
はい、お母さんが、
うん、それで美代さんっていうんだけど、うん、母さんが結婚しました、うん、かわいい赤ちゃんが生まれました、うん、でも旦那さんは今みたいに、うん、国家公務員お給料がいいでしょ今、はい、でもその頃はすごく安かったわけ、うん、この時代は、
うん、このその時代は ね、
うん、だからもう役所勤めの腰弁当なんて恥ずかしくて人に言えない、うんうんはい、月給8円なのね、うん、だから何とかして夜学に行って勉強して、うん、もうちゃんとお金を稼ぐようになってよとかって愛は満たされているんだけどお金が不足してるの、でそのいろんなことで、はい、それでその美代さんは生まれたばかりの娘を置いて、うん、いなくなってしまう。
それだけ聞いてもかわいそうな話ですけど ね、
それでお父さんはすごく、うんショックを受けてね、はい、それで役所を辞めまして、うんうん、そばがき売りというだから夜泣きそばみたいなね、うんうん、そんなそば屋さんをやってお金を貯めて、はい、鬼の吉郎とか言われるようにすごい金貸しになって、うん、立派なお家を作りまして、はい、で娘はその一緒にいるから、うんうん、ずっとお嬢さんと育てられて、はい、でそこに婿を取ってもう素晴らしい広いお屋敷で、うん、何不自由なく、はい、でも娘と母親がよく似てるからお父さんは好きじゃないのね、うん、自分の惚れた女房が、ね
はい、
だから顔をあんまり合わせない。それで娘はまちこちゃんっていうんだけど、はい、まちこちゃんはやっぱりその恋愛で結婚してるわけじゃないでしょ、うん、親の勧めで結婚してるんで、
まあその当時だからね、
お金はある、はい、何も不自由はないんだけど、うん、人にこう愛されるとか抱きしめられるとか、うん、そういうものに飢えて、
はあ、分かるような気がするな。でもそれはね昔だから成り立つのよ。今はさ国家公務員辞めるやつなんかいないんだから、
うん、
でもそのためには辞めて、でもそれ蕎麦屋になって金貸しになるってのはすごくすごくない？俺も金貸しやりたいよね本当に。まあこれ以上言うとねあれ実際ね生で皆さんに、はい、やりますんで来ていただきたいと思います。ちょっと、告知をさせていただきたいと思います、
はい、
日時が7月の24日と25日、7月24日金曜日でございますね。8時開演ということですね、
はい、
20時開演でございます、はい、25日は土曜日でございます、4時の開演でございます。
いやいや2時です。
あ、2時。あ、14時だから2時でございますね、
はいはいはい、
14時開演、2時開演でございます、料金でございますが前売り券が3500円、当日券が4000円、学生さんが各1000円引きということでございます。これ前売りはどこで買うんですかこれ。
あの相鉄本田劇場で、
あ、場所がね、はい、本田劇場でございます、はい、横浜の本田劇場、
はい、ムービルの3階です
ね、あそこの、ね、はい、駅のなんか西口の方ですよ ね、
はい、
ね、そこの本田劇場というところでね、相鉄本田劇場で前売り券は3500円でお売りしてございます、
はい、
これ問い合わせ、これ電話番号書いてありますけども、これ言ってもよろしいんですかね。
どうぞお願いします。104
ってここは何ですかね。
制作会社です。
あ、制作会社、
はい、
104、問い合わせ045-290-5877、045-290-5877でございます、もう一度日時を申し上げます。7月の24日金曜日、8時開演、25日土曜日は、14時2時開演でございます、どうか皆さんね、僕はねまだ見たことないんですけど、かなり、感動とね、なんか与えられるような感じでございます。それから、はい、実はバイオリンがね、
あ、そうなんです、バイオリンが入ります。
バイオリンは何
てい
う
こと。栃谷和歌子さんという方なんですけども、
はい、
やっぱりなんていうか芝居心が、バイオリンが芝居するみたいな感じがちょっとあります。あ、
その間々にちゃんといいところにそのバイオリン その音楽が入るわけです、
は
い、
伴奏じゃなくてね、うん、ちゃんとセッションみたいな感じで、私は作品によって今回はバイオリンですけど、うん、その前は忍笛だったり、はい、その前はブルースハープだったり。
あ、すごいな。とりあえずね、はい、とりあえず皆さん見に行ってみてください、
はい、私もぜひ行きます、
世の中にはこういう芝居があるというのをね、今日のゲストは奥山眞佐子さんでございました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今、僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光、絶賛発売中。ダブルフェイス。
はい、今週も始まりました、ダチコのインテリジェンスサウンド。というわけですね、先週ダイナマイトシャカリキサーカスの皆さんがゲストで来ていただいたんですが、その話の中でですね、州長さん州長さんと何度も何度もこう話題に上っていたんですが、ついに今週ゲストでやってきていただきました、ヒューマンビートジャンボバンドの皆さんです。イエーイ、
どうもこんにちは。どうも
イエーイ。州長さん、待ってました州長さん。
こんにちは。
あのですね、私も一度ライブの方でサポートということでコーラスで以前ね、はい、出させていただいたんですけれども、このやばいですよ今日のゲストは。本当に皆さん心して10分ぐらいの間聞いていただきたいんですけれども、まずですね、ちょっとヒューマンビートジャンボバンドとは何ぞやと初めて聞く方が多分たくさんいらっしゃると思いますので、このバンドの結成秘話なんかをちょっと聞きたいなと思うんですけれども。
結成秘話です。東北沢って何なのです。私たちは HBGB 村じゃないですか。そこでの生活、それが音楽です。
はい、というわけでまだまだちょっと聞きたいんですけども、
流しっぱなしです。
今この神の声をお話しされてるのが州長さんです。で、もう一人のメンバーがレオン先生。
どうもこんにちは、レオンです。よろしくです。
レオン先生って、
レオン先生
先生いいですね。
そして直田カーニバルさん、イエイ。
はい、どうも直田カーニバルです。
カーニバルイエイ。
そしてさっきから神の声の州長さん、この3名がメインでですね、ヒューマンビートジャンボバンドということでありますけれども、またさらにもっと深い部分を聞いていきたいと思うんですけれども、何年前ぐらいからこの活動はされてるんですか。
活動ですか。活動自体はね、まあ約1年ちょっとぐらいですかね。
最初のきっかけは本当になんかもう村で
自然発生。
自然発生。
気がついたらもう生まれてた感じですよ。
村じゃないですよ。
東北沢。
なんていうこと言うんですか。意味がわからないです。
下北の隣だけど。
下北だった。どこなんですか。
ちょっと読みがちなんです。
私たちは船で来たのです。
船で来たんですか。
このラジオ局、
このラジオ局まで船でいらっしゃってね、まあ大体電車で来るはずなんですけどね、
確定しか止まんないけど、
初めて電車を見ました。楽しい乗り物ですね。
やばいですね、はい、州長さんはメインだと思うんですけど、はい、二方、はい、州長さんどんなところリスペクトされてるんでしょうか。
リスペクト、
はい、リスペクトしてるからこう、まあ州長についてってこう自然発生的なバンドの
わけです。すごいすごい今州長期待してるからいいこと ね、 ね。まあでもね、あれですよ、髪がかってますから、とりあえずこんな感じ。いつもね、普段もディレイかかってますから、
普段も
ディレイ喋る言葉が
そうですよ。ガンガン。
まあ僕なんか騙されちゃった口ですけど、
騙された
なんてこと言うんです
か。そういう人結構多い。
騙しはいけません。
ということで、ヒューマンビートジャンボバンドの、じゃあちょっとね、生活を聞きたいんですけども、まあね、今日は船でいらっしゃって、
村で、
村ですからね、
どんな生活されてるんでしょうかね。
夜は、夜は、バーをやってます。
言っちゃった、バー
って。いきなり現実的になっちゃって
。日々村でのバーです。
バーって言っちゃった。
でそこであのレモン先生と直田カーニバルさんはあの従えてると、
はい、
いうこと。
カウンターとかたまに入ってるお手伝い、はい、
手伝っていただきます。
全然あのカクテルとかわかんないんですけどね。
焼酎、大体焼酎。
違います。
大体黒霧だから
カクテルです。
難しいの弱いと作れないから。
リアル。
じゃあ、 あのファンの皆さんはそちらに足を運んでいただいたら。
そうですね、誰かしらに会えますから。
誰かしらに会える、はい、で酋長に会った際にはもう、 もう神がかっていると。
そうですね、大体みんな拝むと形状受けて帰ってきます。
そうです。楽しい場ですよ。
目つきが変わって帰ってくるから
。昼まで飲めますよ。
セクシーにもなります。
セクシーって何ですか。
セクシーですね。
ゾンです。
シュート今笑ったよね。
セクシーというかエロですよ。
エロですか。
ノットエロです。
ノーエロで。なるほど。私も一度ね、一度や二度三度、はい、
来ていただきました。
はい、カウンター入りましたね。
ダチコそうだよね。
カウンターに
カウンター入ったよね。
ダチコさんはセクシーになりました。シュートさんもセクシーになりました。
あの酋長のところに弟子入りをしてですね、一日あの朝まで飲まさせていただきましたけれども、はい。というわけで、あのまだまだあのリスナーの方ね、もっと知りたいと思うんです、思うと思うんですけども、詳しい情報はですね、ウェブでヒービージービーで検索していただくと、まあ酋長の顔やら、
はい、
レオンさん、
はい、
直田カニバルさんの顔がドカンと見れるということですね。酋長、
はい、
どんな人間だと気になった方はこちらでヒービージービーで検索していただいて、チェックしていただきたいなと思います。それでですね、近々の情報としてはですね、7月17日金曜日、表参道ファブ、6時半からこちらでライブがあるということなんですけれども、ライブのコンセプトって毎回決めて活動されてるんですか？
私たちのライブは入り口普通の声になりました。私たちのライブは村でのお祭りの広がりです。インディアンの村ではパウアウと言います。それをこの日本で再現してるだけなのです。わかりますか。
さっきからずっと斧持ってるから
斧持ってますね。
斧が大好きなんです。
帰って狩りに行かなきゃいけない。
狩りにね、船で戻ったら狩りに行くわけですね。
農業もやってます。
農業やって。酋長はじゃあ朝から晩までバーではないですよね。
昼間は農業です。
農業ですか。主に何を栽培されてるんですか。
サボテンです。美味しいですよ。
要するにそこでサボテンを作って、あれですか、テキーラなんかを。
そうです
ね、
生テキーラ。
生テキーラ。
生
テキーラ。
つぶつぶ入ってます。つぶつぶ、
つぶつぶ、アロエジュースみたいな感じで。
そうです。
そんな感じで、あのテキーラを栽培してると。
そうです。
まあこれはもう半分嘘ぐらいのね、密造になってる。
本物なの。村ではオッケーなんです。日本ではダメなんですか。
日本ではダメです。
東北沢だけだ。東北沢だけですけどね。
さっきから東北沢だけでわけがわからないのです。何度もおっしゃってますが、
東北沢さっきからあの連呼されてるようなんですけども、ここはあくまで酋長さんは知らないということで。
知らないです。
そんな場所は一回も行ったことがないという。
渋谷区日比村です。
渋谷区なんですね。渋谷区なんです。
日比村大山町です。12の5。
あのなんか住所的なものが今言っちゃったんですけど、
21条分です。
21条分。
終わりはないです。
結構宣伝だよ。
すごいですねこれ。
お店の宣伝だよ。
すっかりお店の人がすっかり。
あのすごいね、あの私も行ったことあるんですけど、内装もね、まあ、ヒービージービー村ということで、徹底されて、あの内装も自分でされてる。
私たちはいつでも自分でやりますよ。
何でもやるんですよね。
何でもやりますよ。
でお酒はまあ黒霧島ということで。
黒霧です、大体。
違います。テキーラ、あとラムです。トキビをしよう。トキビ、トキビ、
レント。これもうね、私も 笑いすぎちゃって、ちょっとあんまり喋れないんですけども、
これミュージシャンじゃないんですか、ね、うん、
ミュージシャンです、ミュージシャンです。皆さん
バンドの話をしましょうよ。
ねえ、バンドの話をしましょう。レオンさんがギターと、
僕ギターと、オルガンと、はい、サックスとかも吹きます。
そうなんですよね、はい、いろんな楽器をされてるんですけども、はい、で、ナオトカーニバルさんがベースということで、
ベースと、僕最近、はい、あのギターも弾く、
なんと、
う
ん、
そう、
あれ
ギターデビューもした最近。
すごいですよ。
歌も歌う、
歌も歌うんですか。
みんな歌っちゃう。
素晴らしいですね。ちょっと構成がすごく変わってるんですよね。ドラムがツインドラムで、でベースもツインということで、はい、すごく重みがあるサウンドになってるんですけども、やっぱりここは、これはやっぱり州長さんのその大地を揺るがす的な。
そうです。
あ、すごい。
いいこと言いました
。今州長さん、斧上がりましたわ。斧上がりました。
大好きです。大地を揺るがす。大好きです。そういう音楽やってます。
めっちゃ気に入っちゃった。
気に入っちゃった。これまた次のライブ言いますよ、きっと。大地を揺るがす。
あれ、私の今のセリフがちょっとお気に召されたそうで、ライブで
相当気に入ってますかね。
すごくね、なんて言うんでしょうね、なんか人間の原点というか、太鼓となんかこう火を見ながらこう、うん、みんなでキャンプファイヤーってもともとあるじゃないですか。
ありますね、
ちっちゃい頃から、はい、もうキャンプファイヤーにもうぴったりなサウンドではないかと私は思うんですけれども、う
ん、その通りです。
なんか熱くなりますよね。うん、
そうです、熱くなります。体の芯から温まります。
見るとね、僕らのライブは。
そうですよね、はい、私も一度、ね、参加させてもらって、
ね、歌と思いましたね。
本当 に楽しくて楽しくてですね、今度は観客で
またやりましょうね。
またやりましょうね。ライブの際はここで宣伝していただいて、
ありがとうございます。
はい、またね、ぜひゲストで遊びに来ていただきたいんですけども、いいですか、お願いしても。その時は
当たり前じゃないですか。普通の日本語になっちゃいました。当たり前じゃないですか。
普通に食いつきましたね。
というわけですね、リスナーの方々ぜひともですね、このヒューマンビートジャンボバンドのサウンドですね、必ず聞いていただきたい、超おすすめです。
ぜひ、
私ダチコ超おすすめのバンドとなっております。というわけで本日は短い間でして、噛んじゃった。短い間でしたけれども、ゲストの皆さんありがとうございました。
もう終わりですか。
もう終わりなんですよ。
意外と早いね。
早いんですよ。というわけでですね、
時間をかけてきた。
また次週も来ていただきたいと思います。ヒューマンビートジャンボバンドで一曲紹介したいと思います。ヒービージービーワールド、
さようなら。
占いポータルサイトハッピーウーマンがお送りする来週1週間の星占いランキング、第3位ヤギ座、勘が冴えて予感が当たりやすい1週間、誠意を持って努力すれば運気はさらにアップして周りの人から信望を得られそう。ただし物事を悪く捉えてしまいがちなので、何事もポジティブに捉えるようにしましょう。第2位天秤座、交友関係を広げることによって幸せを感じられそうな1週間、変化を恐れずに新たなチャレンジをすると月はさらにアップ、面白いグッズや満足できる商品の購入にも適した時期なので、欲しいものをリストにしてみるのも良いかもしれません。そして第1位射手座、人が見落としていた盲点に気づくなど職場で大活躍しそうな1週間、得意分野をみんなの前でアピールすると人気運もアップ、たまにする掛け事も良い気配なので、ほどほどに楽しんでみるのも良いかもしれません。そしてごめんなさい、来週のワーストはお牛座、 毎日の地道な作業に集中できなさそうな1週間、噂などに振り回されやすい時期なので、耳を傾けず自分のことに集中するようにしましょう。この時期に貸したお金は戻ってこない可能性が高いので、貸してあげるときはあげるつもりで渡すのが得策のようです。すべての星座ランキングは占いポータルサイトハッピーユーマン .jp をチェックしてくださいね。それでは皆さんにとって良い来週1週間となりますように。イリアでした。
イリアちゃんね、
はい、
あの人ってさ、
はい、
あの好きとか嫌いとかあるじゃない、
うん、
で僕ラブヘイのことをさ、
はい、
もう性格もあの人いいし大好きだって人もいるし、
はい、
あんないい加減で嘘つきはいないって人もいるじゃん俺どっちが多いかなって今最近自分でこう考えてるので、
うん、なんで考えてるんですか。そん
な、いやだからなんかいい人って言われてる人もかそれともあいつはよくねって言ってるやつをどっちが多いかなって考えてるんだけど、はい、でもよく考えたらさ、
はい、
生まれた時はそんなもん誰もいいも悪いもないわけでね。
そうですね。
ところが人が、うん、人に出会いろんな人に出会って、
はい、
例えばその言葉に関してもね、
はい、
やっぱりあのちっちゃい時に乱暴な言葉を使うその親戚の方とかいると、
はい、
そういう乱暴な言葉を使うような人間になってくるわけじゃない。
そうです ね、う
ん、ねだからあのそれはどっちにしろだから多分ね生まれた時はとってもいい子だったと思うの。だんだんだんだん人生の変な人にいろいろ会ってきたって自分がこう変わってきたと思うのね
ちなみにどの辺から。
ちなみにねやっぱりここ 3,4 年前から思い切り変わってきたね
そうなんですか、
うん、で自分の 今までにイリアちゃんが自分の人生の中で、
はい、
この人と巡り合ってなかったら私もっと幸せだったって人いる。
いやどうだろう、いないことを信じてます。
信じてるね、
はい、
だけどあのなんかあそこのねあの日本大学の教授、
はい、
教授、まあ、林さん先生がいるんです
けど、はいはい、
勝負脳っていうの、あの勝負脳って
勝負脳、
勝負脳って脳を勉強して、
はい、
それで脳梗塞とかなんか治す先生がいるのね。
へ
え、この先生はね、
はい、
オシムってあの全日本代表の、
はい、
あの人を治したのね。その勝負脳っていうのは、
はい、
そのとにかく前向きで、
はい、
だから北島康介なんかは、
はいはい、
この先生のその、はい、なんていうの、そのなんかそれを学んでるらしいのね。で僕も 本で読んだんだけども、
はい、
何しろね前向きじゃないと人間は病気も何も全て治んないんだって。
病は気からですか。
そうだから、
はい、
絶対的にあのいい面を、
はい、
全面的に、うん、あの出して頑張ってると必ずいい時が来るんだって。
でも気の持ちようで違いますよね物事。
そうだから、うん、俺とかイリアは明るくやっぱりね毎日毎日生きていこうよ、
はい
ね、
この、ねうん、ラジオ聞いてくださる皆さんにも
そうみんなと一緒にね、
はい、
もう本当にあの頑張って生きていきたいと思う、
はい、
さあ、皆さんに告知がございますね、
はい、まずあのプレゼントからいきましょうか、
はい
6月のプレゼント、
はい
まずラブヘイさんの
大根10本
大根10本、
はい、
ラブコン10本ラブコン10本
いいよ、
はい、こちら発表します、
はい
ラジオネームサイパン帰りさん。
サイパン帰り、
はい、東京都の方ですね、は
い、俺の知り合いにいたなサイパン帰り
はい次、
はい次
はい私の帽子、はい
うん、
こちら山梨県にお住まいの、
うん、
HDV さん。
山梨の人聞いてんのかね。あ、インターネット
で。インターネットで。
あ、そうか、インターネットで
聞いてくれてるんですね。
聞いてくれてるんで、ありがとうございます。
嬉しいですね、なんかね。
嬉しいよね。
はい。あと最後、リカちゃんのリカちゃんグッズ。
うんうん、
はい、こちらが札幌市にお住まいの、
うん
ラジオネーム短い夏休みさんでございます。
うん、なるほどね。
おめでとうございます。
短いしね。
はい。
まあね、あの本当にこうやって皆さんになんかプレゼントするってもなんかの、ね、交流の始まりですからね。
そうですね。はい。でまた7月分も用意しないとね。
今月何する？
考えます。
考えようね。
来週まで考え
て。じゃあ来週まで考えて来週そのプレゼントを決めようね。
はい。
わかりました。
はい。
あとは何か告知ございますか？
はい。あと前回ゲストで来ていただいた野中ゆりさん、
うん、
演歌歌手の、
はい。
はい。主にの港。
主にの港。
はい。こちらも2名様にプレゼントを まだまだ受け付けてますので。
そうですか、プレゼント、はい、
はい、こちらも、ご応募お待ちしてます。
CD のね、はい、プレゼントございます。他にまだございますか、
はい、あと、はい、今日ゲストで来ていただいた、ね、奥山、雅子さん、はい、一人芝居、7月24日、
はい
はい、こちらの分のチケットを、2組4名様、
2組4名様にプレゼントしたいと思います、はい、どしどしご応募いただきたいと思います、
はい、
それからこの番組に関してね、いろいろご意見、はい、ご反応、はい、ご反応ってのはおかしいね、なんかございましたら、はい、どんどん、便りをいただきたいと思います。
すべ、はい、てのプレゼントの応募先、あとはご意見ご感想は、はい、今から申し上げますメールアドレスに送ってください、
はい、
info@lp-fm.com
でございますか、
はい、お待ちしております。
これ一回聞いただけでみんなわかんのかね。俺も今一生懸命そういうなんかあの今俺自分で聞いても絶対こうダメだし、でもみんなあの、はい、あれだよ、インターネットとかなんかで調べる
とね、はい、ラブ&パーションのホームページを見ていただければと思います。
俺とイリアちゃんと手つないで歩いてるから、俺の彼女がもうイリアちゃんのこと俺の彼女だと思って、昨日も電話かかってきたよ。
そうなんですか。
あんな若い子と付き合ってても俺違うって言ってんのに、本当
に困ったな。
困ったもんでございますけども、はい、あとでもあれでも本当にすごい仲良く見えるもんね、
うんうん、見えますね、
ね、
うん、うん、
あとはございますか。
あと7月26日、
うん、
はい、湯の神温泉のイベントで、
そうです、
私とラブヘイさんが、
行きますんで、
行きます。
なんかまたあれだね、彼女と間違えられるか分かんないね、本当にうちの娘まで電話がってたんだ絶対お父さんの愛人でしょって
本当ですか
本当だよだってあの線路のさあそこで手繋いで歩いてるから、
はいはい、
違うよって言ってんのに、みんな、いや絶対そんなことない、あの仲の良さは絶対に恋人だって言われてる
いやでもそんだけ仲がいいっていうことがこう出てるっていうのはまあ嬉しいですね。
嬉しいから、嬉しいけど怒られる俺の身にもなってみてよイリアちゃんはそういう恋人いないから文句言われないか分かんないけど、
はい、
ここでイリアちゃんに文句言ってほし
い
けど、
はい、あとラブヘイさんのイベントもあるんですよね、
はい、僕のイベントは20日にございますね。
7月20日、
はいはい、横浜のフライデーという、ね、ライブハウスで落語と津軽三味線の、共演なんかございますので、
はい、7月20日、海の日ですね。
海の日ですね、はい、だから、まあ、ちょっとお客が来るか来ないか心配でございますが、
はい、
とりあえず有名なライブハウスでやりますので、
はい、
皆さんぜひぜひご視聴いただきたいと思います、
はい、
そんなわけでまた来週お会いしたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組の提供は、ここから新しい音楽伝説が始まるグラムエンターテイメント、携帯で新しい横浜を発見、ニューウェーブ .jp、 あなたの明日をもっとハッピーに、ハッピーウーマン .jp の提供でお送りしました。
あなたの鼓動を耳を澄まして聞こえ、あなたの熱を片時だって感じるように、傷つかないように、優しく包むように、抱きしめて